青木治の話しておきたいこと。
ここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です。まずは青木治の話しておきたいこと、今日はどんな話でしょうか。
この番組で僕結構こだわってきて、これまでも喋ってきたと思うんですけど、オリンピック、東京五輪の組織委員会が公式報告書っていうのを出したんですよ、うん、でまあ、メディアでも新聞などでも結構報じられてるんですけれど、これ400ページ以上あるんですけど、読みました。
読んで
我慢して読みました。で、まあ、ツッコミどころ満載なんですけれども、まあ、これ一部メディアでは報じられてますけれども、まあ、先ほど来ちょっと話しているそのジェンダーの問題なんかで言うと、東京オリンピックってそのこうダイバーシティとかインクルージョンとか、なんかこう横文字でよく分かんなかったけれども、まあ、ある意味でこう平和とか平等とかっていうものが大きなテーマとして掲げられたんだけれど、その東京五輪で例のねジェンダー問題で言うと、森さんの発言ってバビさんも記憶されてますよね。女がいる会議は長くなるんだとか言ってて、うん、でもうそのわきまえろみたいな発言をして、うん、まあこれ結局批判されて撤回したんだけれども、記者会見では記者にお前ら面白おかしく書きたいだけだろうみたいなこと言ったりとか、うん、まあこれつい最近もね、実は森さんこんなことおっしゃってるんですね。本当の話をすると叱られるとか、政治家が本当話をしないから世の中がおかしくなってるとか言ってて、まあ反省の気配がないんですけれども、それだけじゃなくて、よく思い返してみると、開会式なんかの演出を統括するクリエイティブディレクターさんがタレントの渡辺直美さんのね、うん、容姿を揶揄するようなこう演出案を発案したなんて報じられて辞めたりとか、まあ、ジェンダーの問題いろいろあったんだけれど、さてこの報告書なんですけれど、それについてこう書いてるんですね。大会を間近に控えた時期に起きた組織委員会幹部や関係者の人権に関する言動は、組織委員会がジェンダー平等や多様性と調和の重要さを再認識する契機となっただけでなく、日本社会全体の議論を活発化させることとなったと。
うーん、
どう思います？
そう取った人はあんまりいないと思うんです
そうなんですよね。だけどこれ、まあ、この番組に引き寄せていけばすごくポジティブな、自分たちに、ね、都合をよく解釈して日本社会全体の議論を活発化させることになったって書いてあるんですね。でそれ以外にも考えてみると、これに僕らすぐ忘れちゃうんだけど、いろんなことあったんですよ。東京オリンピックって要するに新国立競技場がまあ大幅なコスト増で撤回されたりとか、公式エンブレムが盗作疑惑で撤回されたり、JOC の委員会の当時の会長が招致段階の造営疑惑で辞めたりとか、退任されたりとか、それから競泳の池江選手の白血病公表したことに対して、当時の五輪大臣がメダル期待してたからがっかりだみたいなこと言ったりとか、忘れてるでしょもうね結構ね。あるいはその温暖でアスリートが最高の状態でパフォーマンスが発揮できる理想的な気候と立候補ファイルに書いてあったけれども、マラソンが札幌行ったりとか、ですから出場選手、テニスなんかは特にそうだったようですけれども、猛暑への不満が続々出たりとか、まあ、原発アンダーコントロールとか復興五輪とかも後こともないようなことも言ったんだけれども、で特に1年コロナで伸びた、まあ、これはしょうがないんですけれども、でも緊急事態下で開催を強行して感染者が増えちゃったっていうことに関しても、これ報告書こう書いてるんですね。開催を契機とした感染拡大は認められなかった。で予算なんですけれども、当初7300億円と言われたのが、これ報告書で書いてあるんですけれども、1兆4000億円で、会計検査院の調べだと、これ大会関連経費なんかを合わせると3兆円以上って言われてるんだけれども、報告書はこう書いてるんですね。拡大の一途だった大会を見直し、スポーツ大会の原点に回帰した。でさらに最終報告書こう書いてるんですね。東京2020年大会の運営におけるさまざまな場面や大会施設において、ダイバーシティ&インクルージョンやアクセシビリティの観点も反映し、差別等のない環境でインクルーシブな大会を実現するための準備及び運営を実施した。横文字ばっかりで分かんないんですけど、ダイバーシティインクルージョンというのは、まあ多様性とか寛容とかって意味ですよね、うん、そういうその差別のない環境で大会を実現するための準備をしたっていうんだけど、さっきの森さんの発言もそうだけど、うん、これも皆さん結構忘れてるんじゃないかと思うんだけど、開会式でね、その作曲の担当のミュージシャンの方が辞任して、うん、まあこれは中学校時代に障害のあるクラスメートをいじめてたみたいなことをビューデンのように語ってて辞めちゃったりとか、うん、それから式の演出を担当してた、まあお笑い芸人の方が開会式の前日に解任されて、まあこれはユダヤ人虐殺ごっこなんてことを言ってたってことがこう起きて辞めてると、うん、まあそう考えてみると、この報告書って大丈夫なのかなって ていう気がするんですけれども、僕は読んでて、うん、なんていうんですかね、そのもちろん人間だからいろんなミスも犯すし間違いも犯すし直していくことってのは大切なんだけれども、こういう形で総括するっていうことが、そのなんていうのかな、こう東京オリンピックっていうものをこうなんていうのかな、なんて言ったらいいんですかね、なんかこうこれでいいのかっていうかね、うん、ちゃんと総括もしないで前に進めるんだろうかっていうことだし、それ以外にもその国立競技場を民営化する方針なんだけれども、この都が1300億円かけて整備した6施設のうちの5施設の運営赤字が年間で11億円の見込みだって言ってて、これもこう結構将来の重荷となって返ってくる可能性が高い、でしかもその東京オリンピックの予算というかですね、経費のうちこの都の分と国の分に関しては情報公開の対象になるんだけれども、組織委員会の分に関しては情報公開の対象にならないので、メディアとか我々がチェックすることもできないっていうことで、1億4000万とか場合によっては3兆円というお金もかかったっていうことで、オリンピックをこれでジエンドにして、
うん、
で、まあ、毎回言いますけれども、バービーさんのふるさとでもある札幌が、うんうん、2030年にオリンピックを招致しましょうと言っていると、うん、これでいいんですかって僕はちょっと聞きたくてしょうがないんですけどね。
なんかオリンピックっていろいろとある前はやっぱり希望の象徴みたいなところがあったと思うんですけど、こうやって1年遅れてでも始まる時には雨降って地固まった状態で始まるのかなって思ってたら、結局今のままでも沼のまんまみたいになってて全然生産できないままですね。
だからその今一生懸命まだ沼のまんまなの、うん、一生懸命だって固めようとしてるんですよ今。
固まんのかな。
いや、その報告書を青木さんが読んでくださったように、うん、受け止めた人ってもう全然いないと思うんですけど、うん、国民で。
そう、
ただその、まあ、現場を頑張ってた人たちとか選手とかのことを考えると、これ以上なんかオリンピックを悪くオリンピックの何ですか、悪い印象の上塗りみたいなのを、そこ終わりでもまだやるのかっていうふうに思ってしまうんですよね。
思ってしまう。でこれでまた札幌も唯一のそうなんだけど、でもね、簡単に言うと1964年に東京オリンピックやって、1970年に大阪万博やって、1972年に札幌五輪やったでしょ。その時代への、まあ、ある意味でのノスタルジーみたいな、当時は日本が高度経済成長して世界第二の経済大国になったって喜んでいる時期にやったオリンピックと、今の時期のオリンピック、それから関西万博、札幌五輪って、ある種のノスタルジー、老人性ノスタルジーですよ、やろうとしてるのはね。だからもう一回、まあ、札幌もそうだけれども、東京オリンピックってものはどうだったのか、
はい、
西川さんおっしゃるようにそのマイナスのイメージばっかり残っちゃうっていうんだけれども、でもマイナスはマイナスとしてきちんと総括しておかないと反省にも教訓にもならないし、そうそうそう、未来にもいけないって僕は思うので、もうちょっとちゃんとしてほしいなというふうには思ってはいるんですけれどもね。
青木治の話しておきたいこと、このコラムはポッドキャストでもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR をチェックしてください。